コリント人への第一のの手紙、15章。さて兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はそれを受け入れ、今もその福音に立っています。また、私が述べ伝えた言葉を固く保っているなら、その福音によって救われます。そうでなければ、あなた方は倉しく信じたことになります。私が受けたことを何よりも大切なこととして、あなた方に伝えました。すなわち、聖書に書かれている通り、キリストは我々の罪のために死なれ、葬られ、聖書に書かれている通り、三日目によみがえりました。そして、ケファに現れ、それから12人に現れました。その後、500人を超える兄弟たちに一度に現れました。その大部分は今も生きていますが、眠りについた人もいます。その後、ヤコブに現れ、それからすべての使徒たちに現れました。そして最後に、時ならず生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は、使徒の中で最も小さいものであり、使徒と呼ばれる資格もありません。神の教会を迫害したからです。しかし、神の恵みによって今の私があります。私に与えられた神の恵みは苦しくならず、私は彼らの誰よりも多く働きました。もっとも、働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みです。ですから、私であれ、彼らであれ、このように述べ伝え、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある人々は、死者の復活はないとどうして言うのですか？もし、死者の復活がないなら、キリストも蘇られたかったことになります。もし、キリストが蘇られなかったなら、我々の宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものです。そればかりか、我々は神について偽りの証人と認められます。死者が蘇らないのなら、神が蘇らせなかったキリストを神が蘇らせたと証言したからです。死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったことになります。もし、キリストが蘇られなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、今も罪の中にいることになります。そうであれば、キリストにあって眠りについた人々も滅んでしまったことになります。もし、我々が、この世の生涯においてだけ、キリストに望みを置いているのなら、すべての人の中で最も哀れなものです。しかし、今、キリストは、死者の中から蘇られ、眠りについた人々の初歩となられました。死が、一人の人を通してきたので、死者の復活も、一人の人を通してきました。アダムにあってすべての人が死ぬように、キリストにあってすべての人が生かされます。ただし、それぞれに順序があります。初歩であるキリスト、次にキリストが来られる時にキリストに属する人々です。それから終わりが来ます。その時、キリストはすべての支配、すべての権威と力を滅ぼし、王国を父なる神に引き渡されます。キリストはすべての敵をその足の下に置くまで王として治めなければならないからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神はすべてをその足の下に従わせたからです。しかし、すべてが従わせられたというとき、すべてをキリストに従わせた方が含まれていないことは明らかです。すべてが御子に従わせられたとき、御子自身もすべてを御子に従わせた方に従われます。それは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなければ、死者のためにバプテスマを受ける人々はどうなるのでしょうか。死者が決して蘇らないのなら、なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けるのですか？また、なぜ我々はいつも危険にさらされているのでしょうか？我々の主、キリストイエスにあって、私があなた方を誇りとしていることにかけて断言します。私は日々死んでいます。もし、私が人間的な望みだけで、エフェソで野獣と戦ったのなら、何の巻があるでしょうか？死者が蘇らないのなら、食べて飲もう、明日は死ぬのだから。思い違いをしてはいけません。悪いかまし割りは、良い神聖を損なうのです。正気に立ち返り、罪を犯してはいけません。神について何の知識もない人たちがいるからです。あなた方を恥させるためにこう言っています。しかし、ある人は言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で現れるのか。 愚楽な人よ、あなた自身が撒くものも死ななければ生かされません。あなたが撒くのは、後にできる体そのものではなく、麦であれ、他の穀物であれ、ただの種です。しかし神は、御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれの体を与えられます。すべての肉が同じ肉なのではありません。人の肉、動物の肉、魚の肉、鳥の肉はそれぞれ異なります。また、天上の体も、地上の体もあります。しかし、天上の体の栄光と地上の体の栄光は異なります。太陽の栄光、月の栄光、星々の栄光はそれぞれ異なり、一つの星と別の星も栄光において異なります。死者の復活も同じです。朽ちるものとして撒かれ、朽ちないものとして蘇らされます。ひもしいものとして撒かれ、栄光あるものとして蘇らされます。弱いものとして撒かれ、力あるものとして蘇らされます。自然の体として撒かれ、霊の体として蘇らされます。自然の体があるなら、霊の体もあります。このように、最初の人アダムは、生きるものとなった、と書かれています。最後のアダムは、命を与える霊となりました。しかし、霊のものが先なのではなく、生まれながらのものが先で、その後に霊のものが来ます。最初の人は、地から出た、塵で作られたものです。第二の人は、天から来られた種です。塵で作られたものがそうであるように、塵で作られた人々も同じです。天に属する方がそうであるように、天に属する人々も同じです。我々は、塵で作られたものの形を身につけてきたように、天に属する方の形をも身につけましょう。兄弟たち、私が言いたいのはこうです。肉と血は、民の王国を受け継ぐことができず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐこともありません。見よ、私はあなた方に奥義を告げます。我々が皆眠りにつくわけではありません。しかし、皆が変えられます。最後のラッパが鳴るとき、一瞬のうちに瞬きするまでです。ラッパが鳴り響くと、死者は朽ちないものによみがえらされ、我々は変えられます。この朽ちるものは朽ちないものを身につけ、この死ぬべきものが不死を身につけなければならないからです。この朽ちるものが朽ちないものを身につけ、この死ぬべきものが不死を身につけるとき、書かれている言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の棘はどこにあるのか。歯ですよ、お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は密法です。しかし、我々の主イエス・キリストを通して勝利を与えてくださる神に感謝します。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立ち、動かされずなく、いつも主の働きに励みなさい。主にあって、あなた方の労苦が無駄でないことを知っているからです。